金型社長の語り草。この番組は日本のものづくり企業の集まる東大阪の工場が、その一角にある株式会社モールドサポートの道場誠司がものづくり産業の裏側や製造業に関わる日々の本音をつぶやく番組です。さて早速今日も覗いてみましょう。
だから僕たちの基本路線としては、もちろん技能の、伝えるっていうこともあるんですけど、じゃあ我々プラスチックと金型やってて、じゃあそれをミャンマーに持ち帰って、インフラがあるかってないんですよね。
そうか、
できることが。
あ、なるほどなるほど、
でも、やっぱり来て、いずれそういう、例えば自分が起業したいと思って、例えば中古の成形機自体買いました、やりますって、社長仕事くださいって言ったら、そういうつながりもできるかもしれない。
そういうこと
ですね。でもそこまでなかなかできるインフラがないし、例えばプラスチック業かなんかで言ったら、ミャンマーのプラスチック製品ってほとんど輸入に頼ってるっていう実態もあったりね、それ国内でもやってるんですよ。でもそこまでその広くないっていうところがある。ほんなら就職もできないねってなった時に、じゃあせめて、まあその技能はあれ、日本語はあの能力アップして帰ってほしい、もう一つ僕らにやりたいのは、日本の文化に触れて、日本のファンになって帰ってもらいたい。
あ、もうせっかく日本3年間から5年間来るんだから、技術に仕事のはもちろん覚えるのはもちろんのこと、文化で好きになって帰ってほしい、そこまで考えて
る。でその文化を好きになってもらうためのいろんな仕組みが、お金をかけないでやれる、みんなの知恵を出し合って、でまあ例えばの話、どっか行きます、見学に行きますって言った時に、そこまでの実費はしょうがないです、企業さんちょっと、見てよって。でもこういうとこ行きますって言った時に、お金のかからない方法を僕らはノウハウとして持ってるので、それを利用しながら、できるだけ抑えて、で来る子たちにも負担なく、そして日本の文化に触れて、ああやっぱり日本って素敵と思って帰ってもらう。
ほう、いや、このノウハウも、まあ、次回聞きたいんですけども、でもね、あのミャンマー人、あ、いいやん、じゃあミャンマー人、じゃあ、うちもミャンマー人の技術実習生に来てもらおうと思ったとしても、そんな管理団体あります？
他に、管理団体はいくつもあります。
ミャンマー人の、
あの取ってるとこもたくさんありますし、あのきっちりしてるところ、やっぱ多いですね。
あ、なるほどなるほど。
だから あとは送り出し機関の問題で、だからその我々は送り出し機関を選ぶときに、バックマージンを先に言うというようなところはもうお付き合いしない。
そもそも
しない。もうそういうところはもうお付き合いしない。
まずそこでちょっと、
それと、逆に我々の組合員になってもらう人たちも、きっちり面接して理念を言って共感してもらえるとこしか入れない。
なるほど。
だからあのなかなか組合員もたくさん急には増えないです。
わざと。
だからほとんど紹介で、この人、この社長なら間違いない、この企業なら間違いないって言われて、それを持って、例えばその組合の理事なり、私は副理事やってますけど、行って面接するなり会社見学させてもらったりして、内容を見て納得して、お互いが納得して、だうちはこういう利点もあるけれど、やっぱり企業さんにかなり手弁当でやってもらわないとかかんと、その代わり管理費なんかも抑えてやってるので、協力してくださいねって言って、それはもちろんやって言って共鳴してくれるところしか入れないようにして、
管理団体、すごい将来性のある質のいい人材、外国人技能実習生のミャンマーの方を、うちも入れたい、ちょっとここに僕もうちも管理団体入ろうと思っても、そう簡単にはあれですね。
そうですね、急に電話してきて、ちょっとあの人材欲しいんやっていうような話だけではもう
逆に
いけない。それはもちろんね、たくさん入ってもらった方が、我々の運営も楽になります、それは正直なところそうなんですけど、でもそれであのいろんな方向ベクトル向いてしまうような形になってしまうと、組合としての活動がいろいろね、管理団体としてはそれでいいかもしれないけど、組合としての活動、これ共同研究をやったりとか、 ものづくりをやってる企業がお互いに自分たちのを高め合おうという形でやってる団体なんで、そこに変なちゃちゃが入って金儲けばっかり走るところがあっても困るし、だそこはきっちり見させてもらう。
そうか、
毎月ズームしてますけど、かなりもう懐いてくれて、でもやはり来るまでの間にある程度人間関係作って、いきなり来てね、社長さんってね、だからでももう一つ言いたいのは、僕らもやはり彼女たちなり彼なりの気持ちが分かりたいから、ミャンマー語の勉強も少しずつですけどしてます、
あ、受け入れ側の会社の人たちも、
まず僕、
まず社長
が、社長が率先してミャンマー語で挨拶もできるようじゃダメやし、まあ、自己紹介ぐらいできるようにや頑張ろうって言って、うちの組合の中で、まあ、日本にいるミャンマー人の先生を、お願いして日本語あのミャンマー語教室
そうだったんですね、
はい、もうやってますし、まあ将来的な夢ですけど、そういうミャンマーの人で、まあ、こちらに来てる人たちと日本人、で子供たちも入れていいと思うんですけど、例えば組合の事務所にみんな集まって、まあ、そんなに広くないんで集まれないですけど、近所の人たちも呼んで、もうその教える教えられるじゃなしに、お互いがこうこれなんていうのとかね、そういうなんていうのかな、あの集まり、
ああ触れ合う感じ、
その地域地域でやれるのが一番、だからなんとか教室、日本語教室、ミャンマー語教室っていう方じゃなしに、そういう、まあ、コミュニティというかを作っていきたい、まあそういうところで、まあ今頑張っておれる大学の先生もいらっしゃったりね、これでもちょっと僕もその大学に、今技能、まあ、いわゆる外国人労働者を雇用している企業さんの生の声を聞かせてほしい、それも日本語の教育を専攻してるっていう学生さんたちにその実態を聞かせてあげてほしいということで、大学の授業に行ってきたんですよ、この間。
あら、そうなんですか。
はい、
あ、じゃあ、 外国語を勉強してる学生さんたちに向けて、
日本語教育を勉強してる。
ほう、もう完全に専門的なところですね。
そうです、日本語の教育、まあその先生として人立ちするか、まあ企業に就職するかまだ分かりませんよ、その、でもそのそういう家庭を取ってる子たちに、ちょっと今の実態っていうのを説明して、でその中でやっぱり感じてくれたのは、いや僕たちはやはりミャンマー人と、このコミュニケーションを取る、でまず心の通えところでないとダメなんで、 ある程度相手のことを知らないとダメやから、君たち日本語ちゃんと勉強しないと日本ではやっていけませんよ、もちろんそうですよ、でも僕らも彼女たち彼らのことを分かることが大事やから、ちょっと勉強してるんですって言ったらすごい感動してくれて
それはすごいですよ、僕素人でも、もう受け入れ側がまず率先して、
そうです、だからそういうね、そら、ペラペラ喋れるようになるかどうかってね、時間もかかるしあれなんですけど、ミャンマーの文字なんて書けないんですよ、なかなか覚えられないですよ、でもそれをやる姿勢って気持ちに折れる、我々が折れるかどうかっていう方が、その方が大事だと思うんで、でまあそのミャンマー語の先生に今ねいた人も一緒にこの間その大学の授業に行ってくれて、やはりその人は日本語の勉強してるんですよ、大学で、今日本の大学で。
あ、そういうことですか。
なんでそれをしてるのかって、やっぱり心と心の通いって言ってました
いいですね、いいですね、
いかがでしたか。金型社長の語り草、それではまた来週お会いいたしましょう。